はい、皆さんこんにちは。けっちゃんのドリームラボ、パーソナリティの衆議院議員重本守と
アシスタントのドクトル慶華です。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
慶華さん、今日はとうとうしげちゃんのドリームラボもですね、
ええ、
ズームの時代ですね。
そうですね、
ね、
初のズーム収録。はい、
はい、今日も収録なんでありますが、実はズームという、オンラインでお互いを見ながら、
はい、
お話ができるアプリを使ってですね、
ええ、
ラジオ京都三条ラジオカフェと、
はい、
慶華さんと重本守をつなぎしてですね。しかしこれ便利ですね。
便利ですね。
ズーム飲み会ってやりました？慶華さん。
いや、やってないですけどね。
まだやってない。
はい、まだやってないです。はい、
最近ズームで飲み会っていうのがね、結構あります
し。そうみたいですね。うん、
私もね、1回だけやったことがあるんですけどね。
はい、
いろんな方が途中で入ったり出たり入ったり出たりでね、
はい、
こう会話にどう入っていくか、場をこう切り盛りする、結構難しかったです、はい、盛り上がり。
最近テレビでもね、なんかこういう感じで、画面の中でね、皆さん出ておられることが多いんでね、これ新たな試みとして、はい、
新しい生活式として、定着するかどうかですね。緊急事態宣言もですね、
はい、
解除に関わる要件をどうするんだろうかという議論が国会でも始まりましたし、
はい、
その1日あたりの新たな感染者数もですね、
はい、
随分減ってはきてますので、その後のですね、出口戦略をいろいろ考えていかなければならないんですが、つい先般、はい、令和2年度の補正予算を通しましたので、それでもまだなお足りない、
はい、
支援策について、で我々自由民主って、はい、予算が必要になってくるのかなと、こう考えてるわけですが、
はい、
今4つか5つですね、はい、柱を立ててると。一つはですね、雇用調整といって、人件費をどうサポートするか、
はい、
1日あたりでは全然足りないので、
はい、
どうその天井を高くするかというお話と、あとは、
はい、
融資でなんとか事業継続をしてほしいという、
はい、
支援をしてますが、どうしてもですね、
はい、
もう返す当てがない、あるいはというか見通しのないコロナの状況の中で、はい、なかなかそのお金を借りることをですね、
はい、
躊躇される事業者さんが結構多いんですよ。そういう事業に対して、国ですね、
はい、
どうやって資金を供給していくかって話が2つ目、はいはい、ね、それと皆さんの一番関心の高いところでいけば、
はい、
その1人10万円あたりの給付金、
はい、
ようやく京都市も発表があってですね、5月の15日から受付開始、
はい、
6月の中旬頃に受け取れるんじゃないかという話がありますが、はい、こういった給付金を、
はい、
いかにマイナンバーカードを使って、
はい、
あるいはマイナンバーそのものを活用して迅速に提供できるか、はい、あるいはこういった危機的な状況における、給付金に限らずですね、
はい、
普段我々の利便性ですね、はい、いろんな行政サービス、例えば健康保険証だとか、
はい、
医療にしても介護にしてもいろいろなことにこのマイナンバーをもっと活用できないかというのが3つ目の柱、はい、4つ目がですね、これ京都にもすごく関わりがあるんですが、はい、学生さんの支援をですね、はい、どうしようかということで、今、京都、実は全国で見ますと、はい、例えば人口100人あたりの学生さんの数、4年生大学の数で見るとですね、
はい、
東京より上でナンバーワンなんです。
うん、
で今、授業料が、 払えないと、
はい、
あるいは一人暮らしをしながらアルバイトをして生活費を稼いでいる学生さんがアルバイトができないとかですね、
はい、
そもそも学校が開かれないから教育の質っていうんですかね、大学での活動がままならないという、
はい、
まあこういったね問題が今学生の街京都にも大きく関わる問題としてあります。
で、
今申し上げたその4つの柱に加えて家賃の支援をどうするか、
はい、
で合わせて5つの柱でですね、今国会ではこれから第2次
補
正予算の議論をしていこうじゃないかという、自民党の中ではそれに向けて今一人一人の議員からですね、
はい、
声を集めて、
はい、
これから束ねるとこですね、
はい、
うん、圭花さんの周りでお困りの学生さんとかいないですか？
うん、ちょっと今とはね、私のところは学生が今最近いないもんですから、
うん、
ただうちも娘が、まあ、一人でね、うん、地方の大学行ってた時なんかアルバイトしながらだったもんですから、うんうん、まあ、アルバイト先がまず京都の中に今ないですよね。
ないですね。
この京都市内の街の中はほとんど閉まってますから、カフェも全てが。
そうですね。
はい、はい。
うん。まあ、コンビニぐらいですかね。
そうですね。本当そういう感じですよね。
うん。うん、私も学生時代、飲食店でアルバイトをして、まかないが楽しみだったもんですから。
ええ。
それでお金を稼いで、授業料とか、はい、アパートの家賃代を出してたんですけども、
はい。
授業料のことだとか、生活費のことをね、なんとかするために、
はい。
やっぱり、授業料は支払いをね、まあ、猶予してあげて、あげないといけないし、あとね、給付型の奨学金っていうのを自民党は、これまでも充実させてきてるんですよ。
はい。
で、これは生活費に充てることができるということで、画期的な奨学金制度の拡充だったんですけど、
はい、
まあ、これもさらに拡充が必要になってくるでしょうね。
はい、そうですね。
で、奨学金っていうのは、まあ、もともと学士、学業をするためのね、こう資本というか資金のこうバックアップなんですけど、
はい、
今、返したくても、まあ、返せない。例えばもう卒業して間もなくて、うん、まださらにそんなに大きくなくて、
はい、
奨学金の返済が、
はい、
苦しいっていう卒業後の若者もたくさんいると思うんですよね。卒業してから就いた仕事のですね、所得に応じて、奨学金を返せるっていう柔軟な返し方ができるですね、まあ、奨学金を、はい、まだ日本は導入してませんから、まあ、こういったことをですね、はい、導入していくとか、まあ、重本もですね、第二次補正予算に向けて、まあ、様々に政策提言をしていきたいと思ってます。
はい、
そしたら慶花さん、今日は第二次補正予算に向けた我が党自民党国会の動きを紹介してきましたけども、この番組でもですね、またコロナ対策について、その時々の状況をお伝えしてまいりたいと思います。
はい、じゃあまた来週よろしくお願いします。
お願い申し上げます。
バイバイ。